こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、ちょっと質問がボリューミーな感じで来ておりますので、はい、早速ご紹介させてください。
はい。
質問はですね、50代経営者の方となっておりますね。行きたいと思います。40名規模の製造業を営んでおります。数年前にある大手企業との取引が始まり、今ではその会社の売上が3割を占めております。ただ現場からは、あの会社に振り回されてばかりいて、本当にしんどい。納期も仕様も直前で変わることが多すぎる。うちは断れないのが分かっているから、無理な要求をしてくるのではないか。というような声が上がってきております。社員が疲弊し、退職者も出ているという現実です。そうではあるのですが、取引先のニーズに応えるのがプロフェッショナルであり、他社ではできないけど、うちならできると期待されている証拠という考えも、思っております。また、この会社との取引がなくなった場合、会社の売上は、大きなインパクトを受け、可能性としては回らなくなる可能性もあると考えております。代わりになる顧客は簡単に見つかるとは思いません。しかし、このままでは組織が持たないのではという感覚も強くなっています。経営者としてどう判断すべきなのか身動きが取れずにいます。どこから考えていくべきでしょうか。
はい。今私も現場に出てる中、現場というか、経営者支援者の中で、このような状態の、まあ、会社というか経営者の方は非常に多くて、
このようなってのはどの部分ですか？売上シェアに結構一企業に依存しちゃってるってポイントですか？
そうですね。その状態の中で苦しくなってきて、その顧客を手放せないんだけど手放したいみたいなところの葛藤で、その社員の言ってることもめちゃめちゃわかるし、でもこの人たちいなくなっちゃったら会社回らないし、どうしたらいいかっていう。でその一方で結局一番心配されているのは、この後組織が崩壊しちゃうんじゃないかというところが苦しんでると。
2B のね、事業やってる方は、まあ、特にこの傾向ありますよね。大型案件みたいなのがやっぱりついて回るのかね、 2B で、はい、
で今特に市場が大きく動いてるから、顧客からの要求もどんどん変わってきてるわけですよ。
はいはい。賃上げのね、影響で当然向こう側も絞ってくるし、えぐいことを言ってくるしっていうのはね、ありますからね、はい。まあ、そんな中でということですね。
でこの時にまずどこが問題なのかっていうところをやっぱりちゃんと特定しなくちゃいけなくて、
はいはいはい、
まずはその身動きが取れずにいますっていうところで、もう身動きが取れなくて、その気持ち的にメンタル的にも動けないんだ、どうにかしてくれって話なのか、いやそうじゃなくて、どのステップでどこから考えていけばいいのかっていうのをやっぱりクリアにしなくちゃいけない。
うん、
でこれ人によってはですね、どこから考えていけばいいんですかっていうふうにこの方も言ってるけども、実はその気持ちで苦しくて動けないので困ってますっていう人もいるんだけども、自分はどっちか分かんない人もいるんですよ。
ああ、まあでもぐちゃぐちゃしますよね。なんかこう、うんうん、何かにぶつかってる時って一体自分に何が起きてて、何にこんな困ってるのかが自分自身でもよくわからないっていうのが、まあ、普通ですよね、どんな問題も。
うん、なのでまずその見方として、いわゆるメンタル的にどういうふうに自分を整えていくかっていう話が一個ある。
はいはいはい。
その身動き取れないで苦しんでるというこの状態をどうやって動き出せるような状態にしなくちゃいけないのかと。
うんうん、
でこれ例えばなんかこうマインドセットをしたり、アウトカムをもう一回見直してみたり、それこそ瞑想するのか、それともステートチェンジするのかっていう方法はあるんですよ。
秋山先生のなんだ、メンタル支援的な意味での
メソッドとしては、
うんうん、あるわけですね。ちなみにちょっといきなり具体のイメージとして知りたいんですけど、身動きが取れずに動かすアプローチがあるっていうのは、今ね、瞑想とかも例として出されてましたけど、うんうん、そういうもんなんですか？できるんですか？
ありますね。
何するんですか？なんか、ロボット的にガチャガチャっていじるとなんか動き出すみたいな手法があるんですか？
まあ、例えば、いわゆるリフレーミングっていうアプローチも一つそうですね。物事の捉え方を変えるとか。
はいはいはい。
まあ、例えばなんだろう。この、ピンチが もしチャンスに変わるとすればどこですか、まあ、こんな簡単なことはやらないませんけども、例えばそういう発想だったり、あとは自分 の, その苦しさを作っている原因というのはどこにあると思いますかみたいな内面をずっと見ていくことによって、あ、これ俺は恐れてるんだと、その恐れに対して自分がどう向き合えばみたいな内面に深く切り込んでいくっていうのが一つあります。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
ただそれはあくまでもその身動きが取れなくて苦しい、この苦しみがあるからどうにかしたいっていうところに対するアプローチであって、
はいはいはい、
じゃあその後にじゃあビジネス的にどこから考えていけばいいのかというようなことはやっぱあるんですよね。
そりゃそうですよね。だって逆に言うと身動きを取れずにはこの売上3割がすごい自分としてこれがなんかもっと分散されて、うんうん、この企業と付き合わなくても大丈夫っていう環境が作れたら必然的に身動きはきっと取れますもんねっていうことですよね。
そうなんです。ということはその内面 の, その苦しみということと、まあ、どう向き合うか、まあ、どう解放するかっていう問題と、
うんうん、
もう一つは実際 の, そのビジネスを展開していく中でどういうことを考えていけばいいならなくちゃいけないのかっていうところの、まあ、両輪があるということですよね。
なるほどなるほど。当然そうですよね。人間なんでメンタル的問題はあるけども、うん、経営ビジネスとしての要はこの枠組みを経営をどういうふうに作っていくのかっていうテーマの話と、
はい、
まあ、どっちっていうよりもなんかこう表裏一体みたいなところはあるんでしょうけど。
そうですね、はい、なおかつその方が自分がどっちをよりこう弱点としてるかとかっていうのもやっぱり人によって違うんですね。
うんうんうん。
例えばこの方もしかするとその気持ちの方にぐーっと意識がいっちゃってるけども、実はその実際に現場を動かすっていうことのことで自分の苦しさっていうのが軽減される場合もあります。
なるほど。
じゃあ例えばっていう現実のところでどこから考えていけばいいのかっていうのは、さっき遠藤さんもちらっと言ったようにこの3割のお客さんが亡くなったら回らなくなるっていうのは財務的にどうなのかってことをしっかり把握していくってことは重要ですよね。
うん。
例えばじゃあ来年バンと抜けたと、抜けたということで売り上げは減るけども、経費も減るかもしれないじゃないですか、まあ、あとは経費減って売り上げ減ったのもギリギリなんとかギリギリ、トントンかもしれない、
うん、
もしくはマイナスになるんだけど、このマイナスは3年間だったら大丈夫かもしれないじゃないですか、人気残ってるから、はいはい、みたいな財務的に見ていくということが一つ、うん、でもう一つはこのサービス、この顧客へのサービスの利益率はどうなのかとか、どれぐらい、ギリギリの直前で、変更を強いられて工数が増えていくのかみたいなところを、その自分の提供サービスっていうのをしっかりと見ていくっていうのがあるし、
うん、まあ、様々な経営としてのファクターで見るとですね、メンタル的なアプローチとは別に財務的なアプローチもあれば、うん、もしかしたら営業マーケティングみたいなアプローチの観点でのテーマかもしれないし、まあ、全部見ていくというのは当然しますもんね。
そうですから、その今度は社内のどこにどれだけ負荷がかかってるかとか、
はいはいはい、
その顧客を対応できる社員が限られちゃってるからこれが起きてるのか、
人材ね、教育とか育成の話になってきたり話しますもんね、
はい、あとはその顧客に、集中しちゃってるおかげで、他の事業が育っているのかみたいなところを見ていく、でその結果経営判断ができるという状態に持っていくということです。
うん。
あと、まあ、もう一つ私が気になるのは、そういう経営判断 の, そのこのお客さんを、まあ、手放すのか、それとも継続するのかっていうところの経営判断をしていくっていうことのファクターを要素を集めていくと同時に、もう一つ見てもらいたいなっていうのは、なぜそもそもこの顧客を顧客にしたのかっていうところも見てほしいところでありますよね。
ほうほうほう。
つまり
この大手3割になるこの企業と、なんで付き合い出したのかと、
うんうん、そうです。そうすると例えば、そのお客さんを取ることによって他の営業がうまくいくと思ったとかね。
ああ、だから赤字でもいいからこの案件は取るみたいな時ってね、うん、そういう実績作りみたいな話ですかね、はい、
じゃあそうであればそれで本当に取れてるかどうかって見ていけばいいし、
うんうん、
あとは実はね、ちょっと大手と取引できるとなんか自分のプライドだったんですだとするならば、それは今持ち続けるのか 手放すのかってことを考える。
なるほど。上場企業との、取引ありますみたいな、言いたいっていう、まあ、ありますよね、でも実際ね。
つまり、その、今度は、その、なぜ顧客にしたのかというところを見ていくことによって、また内面に入ってくるんですけども、自分の中で、今このタイミングで手放すものがあるのかどうか、それとも、実は本当に、それは他の営業にも、役に立ってるからなのか。ということをしっかりと仕分けしながら自分の経営判断に生かしていくっていうこと、その思考を動かしていくってことがめちゃめちゃ重要になってきますね。
なるほど。だポイントとしてはどこから考えていけばいいのかというところで、特に秋山先生の場合、メンタルの支援しているって観点で言うと、メンタルも大事だが、メンタルと両輪で動いているその経営上の財務だったり、その何ですか、その顧客性、経常のいろんな話があるけど、それとは同時に今度歴史的に見たときに、そもそもなんでこの人たちと付き合ったんだっけっていう原点のところに立ち返るっていうのも一つ重要だというところから見て、改めて戦略を練っていくっていう思考を回すのが大事ってことなんですかね。
そうなんです。
まあでも確かにね、そうですよね。
だからやっぱり、今最後に遠藤さんが言ったように、戦略を見直すっていうのは、これから私たちは、誰に対してどういう戦い方をすべきかっていうところを今本当に世の中求められちゃってる、今まではなんかそういうニーズがあったからそこに一生懸命応えればよかったよねという時代だったんですけども、そうではなくなってきたので、そのどこを戦場にしてどういう戦いをしていくかってことを自分たちが主体的に選んでコミットして、そのため その会議だったり考え方だったりサービスの質の向上を作り変えていくというように、こう組織として主体的にマーケットにどうかかっていくかということを考えていくっていう、そういうことがめちゃめちゃ重要ですね。
ゼロベースで の原点回帰をして、何のために誰に何の価値を提供するのかということから入っていくっていうのが本質的な、どこから考えていけばいいでしょうかっていうところの回答ですかね。
そう、はい、なんですけども、と私も偉そうに言ってるんだけど、その考えていくことがめちゃめちゃ難しいし不安だし悩んじゃうからということで、私は今顧客とそこに対してじっくりとサポートしてるって感じですかね。
ということで、メンタルだけにとどまらず経営の視点もちゃんと考えていくという、当たり前の話ではありますけど、意外とそうならないっていうところの注意があったと思いますので、ね、
はい、
またこの回答を受けて何か質問ありましたらいただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。